橋真嗣先生講演カセット集、真の経営者の道は、いよいよ最後の第6巻、ユートピアへの道と題したご講演です。このご講演は、草津温泉で開かれた GLA 経営者研修会第1回夏季研修会の席上でなされたものです。都会の喧騒を離れて、たっぷり時間を取った研修会のご講演ですので、真嗣先生は、より総括的な広い立場から、力強く、かつわかりやすくお話をなされています。お話の内容は、これまで第1巻から第5巻までに述べられた、講演を集大成され、心の価値観を総合的に語られ、正しく思い行動することを第一義に教えられた後、やがて心優先の時代がやってくると、ユートピア社会への道を一段と熱を込めて解き明かされています。人類はユートピア社会を目指して、今脱皮の苦労を続けている。しかし、やがて心優先の時代がやってくるだろう。その時代には本当の文明が花開き、そして私たちはその時代にまた炎症を持って肉体を持つことになるだろうと、希望に満ちた展望を説かれていきます。真嗣先生は最後にこう結ばれます。そのための道は大自然の方である中道の道に沿って生きていくことである。今、自分に与えられた仕事を魂の生活の場として正しく仕事をなしていくことである。己自身の思いと行為を正して、心のスモッグを覗いていくことである。あなた方は、過去幾千生、商法の生活を体験した偉大なる魂ではないかと。私たちは偉大な真嗣先生のお言葉を身に対して、この社会の中で真の経営者として自覚を持ち、自らに厳しく日々精進を重ね、人々が真の魂の向上を図ることのできる豊かな経済社会を建設することが私たちの使命と思います。では、最後の第6巻、ユートピアへの道をお聞きください。
自然に恵まれ、緑の中で東京の汚い空気の中から飛び出してきて、共に我々は自分というものの価値観を知るために第1回の自衛令研修会として外へ出てやります。まず我々がこうして自分自身というものがよく落ち着いて価値ということを考えたときに、今までの価値観というものは、人間自身が自分の周辺に存在するあらゆるものに対する価値、お金に対する価値、地位とか名誉に対する価値、こういう価値観が絶対だと思っておりました。しかし、よく私たちが考えてみますと、物の価値、物質的な価値、地位名誉というものに対する価値というものは無常なものであります。非常に不安定なものです。しかし、永遠に変わらないところの価値というものは、皆さん自身の肉体を支配しているところの魂の偉大なる価値が本当の価値なのです。しかし、現代の思想を見ますと、資本主義にしても社会主義にしても、すべての価値は物と経済であります。 それゆえに我々は混乱が起こるのです。それ以上に偉大なる価値は人間の心なのです。世の中ではよく心だ、精神だ、魂だ、言っているけれども、その実態がなかなか理解しにくく、どうしても身近なものに、経済に価値観を置いてしまいます。これは大きな誤りなのです。なぜならば、我々はこの地上界に出てくるときに、物に対する価値も、地位名誉に対する価値も全くなかったのです。生まれてきたその環境に、長い歴史の中に作り出された現代思想の価値観が存在しておったのみなのです。しかし宗教にしても、その価値というものをいろいろと説いてきているが、いつの間にか哲学化され、他律化されてしまって、本当の価値観というものがわからなくなってしまった。そこに末法があるわけです。まあ、現代のように、老子の闘争というものは、マルクスに言わしても、これは当然価値観の相違である。上部祖と下部祖の闘争の中に、文明は発達していくんだと説いております。しかし我々は、文明のために我々が存在するのではありません。その文明の中でいかに調和された、人間生活を送るかということが、本来は本当の価値なのです。その辺が本末転倒してしまったわけです。また企業も同じことが言えます。大企業という企業が価値になってしまって、我々はややもすると、その企業の奴隷になっております。それは現に大企業を見ればお分かりだと思います。それだけに我々は人間本来人生の目的と使命というものを知ったならば、我々はこの地上界に出てきて豊かな自分の魂を作るということなのです。豊かな魂、豊かな心を作るということ、これが大きな目的の一つです。その次に、神の体というこの地球上に調和されたユートピアを作るというのが、我々に課せられた万物の霊長の使命なのです。しかし長い歴史は、国を作り、そして所有権という自分自身の辞書、こういうものが固定してしまいました。あの世という次元の違った世界からこの地上界を見たならば、日本の国も、韓国も中国もありません。一つです。それは歴史が作ってしまったのです。それだけに我々はいろいろな間違いを犯してまいりました。本来は地球に住む宇宙船に、地球号に乗っている同じ同時代の仲間なのです。こういう我々は大きな心を忘れてしまった。いつの間にか生まれたその環境、教育、思想、習慣を通して小さな人間になってしまったのです。我々の心は本来は雄大なものなのです。皆さんが今このように持っている肉体を持って、ものを見ると非常に小さく、我々は自分を見ますが、皆さんの心は宇宙大の広いものを持っているのです。誰もその偉大なる神の子としての尊厳を持っております。しかしこの地球上に肉体を持ってしまうと、我々はその偉大なる人間としての価値を忘れてしまいます。あらゆる人生の苦難を通し、体験を通して、その中から人間はやはり最後に取り付くところは心にぶつかっていきます。人間の心の偉大性というものが全ての優先でなければならないのです。心の価値観が優先されたときに世の中は調和されていくのです。しかし優先されたといっても、
我々にはその道がわからなくなってしまいます。人生は生まれてから死ぬまでの道があります。この道を我々は一体どのように歩んだらいいのか。先ほどのように自分の顔ですら我々は自分で見ることができません。いわゆる自分の心ですら、一番普遍的な自分の心ですらわからなくなってしまうことがあるのです。しかし皆様は誰も霊であり、永遠の生命としての豊かな心を誰も持ってこの地上界へ出てきた人たちなのです。その豊かな神の子としての我々は、あまりにも変化の多いこの物質的な環境の中に肉体を持ってしまいます。その道すら盲目になってしまいがちです。その盲目も自分自身が作り出しているのです。自分の心と行いが作り出しているのです。こうして我々はまずこの道を通して心と行いというもの、こういうものの基準が大事になってまいります。心の中の我々は思うということの基準、こういう基準がなくなってしまった。そのために我々は道に迷ってしまうのです。道しるべがなくなってしまうのです。そこで我々はこの道を歩むための法があるのです。法則があります。この法則を我々は忘れてしまったときに、現代のようなものに溺れた末法という人間の心の中を法の灯火が消えてしまった状態を言うのです。これはまさに現代の姿なのです。そして我々はこの法というものが一体行いに対しての法にしても、心に対して思うというものに対してる法も実は一つも変わってはいないのです。しかし我々はこの行いに対する法というものは国の法律あるいは国際法というものによって決まっております。しかしこれはあくまでも客観的なものであって、自分の心の内部までも調和することはできないのです。国の法律、これはあくまでも社会の秩序を保つために、これが一番良かろうとした人間の相違によって作られたものが国の法律です。しかしこれは変えることができます。法律は国会で定めることもできます。しかし私のと言っているところの法というものは、人間の知識によって作り出されたものではないのです。これは神の体である、この自然界の中に存在しているのです。これを説いて諸法無我と言います。諸法という宇宙の法則という諸々の法は、人間が知や意によって変えることのできないもの。これを仏教の言葉では諸法は無我だと言っております。諸法は人間の知や意が入らない、我が入らない、知識や我の入らない諸々の法則を、これは仏法の根本になっております。仏教の根本です。いつの間にか諸法がいつの間にか優雅になってしまったのです。これが末法の姿です。ですから皆さんが仏教の言葉の中で意味がわからない仏教学者や、あるいはまたお坊さんたちが、色即是空の空がわかればもうすべてわかったと同じだというくらい、仏教の難しい言葉の中に空という言葉があります。ですから現代のお坊さんたち、果実私は大阪で講演をやりましたときに、ある大僧侶と言われる大学の学長が参りました。仏教大学の教授ですが、その方が空というものを 今まで虚しいと教えてきて恥ずかしいと言っておりました。虚しいと恥ずかしいじゃ同じようなもんだろうけれども、ともかく恥ずかしい言ってました。私の現世般若心経を通して空というものがいかに我々の心の中であるかということが分かりました。そしてその方は、一体私は悟れるでしょうかと私に言いました。有名な大学の学長です。ですからあなたの心がいつでも裸になるときに、あなたは自分を知ることができます。自分がまだ学長だの地位だ名誉だというものに憧れているうちは、あなたは悟ることはできませんと言われましたら、その通りだと思います。しかし今度私は研修会に出て自分自身を根本的に叩き直します。ご立派だと思いました。ですからこの空というものは、よく今までは虚しいとか、あるいはまたあるようでないようで、ないようであるようで、まあ、こういう言葉で表しております。そのようにありがたいものだと言うんですね。あるこれはやはり仏教の大学の先生でした。空とはあるようでないようで、ないようであるよう、そのようなこの不可思議なものが空だとこう言うんです。まあ、これほどもうわからなくなってしまったわけです。空は実在です。我々はこの空間にいたの、同じことを言えます。この自然界すべてが集中と分散です。集中されたものは物質です。分散されたものはこれは空間です。空間は何にもないように思っていても、実はすべてこの空間は満たされております。空気は満たされております。それがただ縁というもの、例えば圧力とか熱とか、こういうものの作用が普通であったときは分散されておりますが、逆に圧力が大きくなり、そして温度の差が急速に降下してくれば、空だったはずなのに氷ができたり雪ができたり雨が降ったりするわけです。このように我々の次元の違った世界を実は空と言います。その空は皆さんの心の中にあるのです。空は心なのです。心は同根です。太平洋の水と同じです。それぞれの国の川から流れて大海となり、その大海の水と同じです。一つの水のごとく私たちは思うが、水一つ一つの成分の H2O という個性は皆持っているのです。皆さんの魂も心も実は同根なのです。なぜ同根か。肉体はそれぞれ、顔はそれぞれ違っておっても、神の子として人間は皆同根なのです。神の子なのです。それは皆さんは誰もが自分に絶対嘘のつけない善悪というものを持っております。善悪というもの。この善悪というものは神の心なのです。神の心です。これと全く同根なのです。この善悪に対して自分が五感煩悩を通し、天正輪廻の中に自分自身が人間としてあらゆる体験を踏んできた、その中で作り出してしまった自我というものがあります。これを両方合わせて我々はこれを我と言います。アトマンと言います。我と言います。この我というものを我々はややもすると、仏教ではこのところに無我というものがあるから仏教は我がないんだと言います。そんなことはありません。全部人間には善なと自我があります。その中の偽りの我、この偽りの我を我々は自分の心の中から覗くことなのです。偽りの我というのは一体何でしょうか。世の中で自分しかいないんだという 間違った考え方なのです。自己保存の心なのです。自己というものが絶対なんだと錯覚を起こしているのです。同根であるべし、同じ人間はみんな兄弟なのです。魂はすべて兄弟なのです。同時時代の同期生なのです。それだけに我々は自分の心の偉大性というものを忘れて、ここに自己保存という大きな壁を私たちは作り、それがかえって苦しみを作り出しているわけです。これが苦しみを作り、苦悩を作り出しているわけです。我々は諸法無我というのはこの中の善悪であることです。善悪であることです。心の中の神の心と同じ善悪、この善悪もさらに中を入って、心の中を、皆さんの心の中を見ますと、この中の善悪のその真には神と同じ真、真実の神と同じ真悪というものがあります。これをさらに突っ込んでいきます。これが完全にコンタクト、その真悪という皆さんの善悪のその根本にあるものは、これは皆さんの心が肉体と今は一体になっている、色心不二になっております。皆さんの肉体と皆さんの心は今一体になり、そして皆さんの今の存在があるのです。それですから今の皆さんは肉体と心と同居しているわけです。眠っている状態は逆に肉体がから先導さんが降りている状態です。ですから皆さんは五感が絶対だと思っておっても、五感は絶対ではありません。これは本当に狭い世界しか私たちは感知することはできません。ちょうど過日、私はある大企業の社長さんが入院しておりまして、部長さんとかあるいはまた秘書課長が参りまして、何とか一つ救ってほしい。現在自分の体は半身が不随で喋ることもできないんです。そしてその社長さんは非常に悩んでおります。日本でももちろんトップの企業です。そして自分が今このような病気になる原因は一体どこにあっただろうか、その方は悩みました。そして私の本を一つ一つ、目が見えますから、その司書課長、部長さんからもらって読んでいるうちに、自分の心の中の沈みを病院に降りながら修正始めます。ところが副社長が信じないために私たちが行くことを拒否してしまった。社長は来てほしい、取り巻きも来てほしいというけれども、そういう事情がありましたために、私は夜抜け出して意識のままで行きました。この場合の意識というのは真我のもう一人の自分ですね。我々はこの肉体というものが、この肉体というものを通して、我々はこの五体を通して、この五体の後ろに、その心に記した光を持ったもう一人の自分がいます。光を持ったもう一人の自分がいます。この光を持ったもう一人の自分って、これは原始肉体ですね。皆さんの今の肉体、原始体です。こちらの光の肉体、こうしたい。こちらに実は皆さんの心が存在しているわけです。それですから抜け出して、その病院へ行きました。夜10時に私はちょうど1週間ばかり行きました。3日目から、向こうの社長さんに自分で分かるようになった。飽きているということ。ですから、どんどん良くなっていくわけですね。これは心の世界というものは、時間と空間というものが同根ですから、どこにでも行けるわけですね。それは先ほど皆さん目をつむると、自分の後ろが見えます。半分見えます。想像、心ですから、そういうことが分かるように、人間の心の世界はどこにでも行けるわけです。ですから自分が肉体から抜け出して、そして 自由にどこへでも行ってみてくれるような人たち、これを観世音菩薩とか、よくそのアボロキティシュバラとか言われるわけです。これはインドの言葉ですね。観自在菩薩、仏教の言葉にあります。これは自分自身が自分の肉体から自由に抜け出して見てくることができる。さらにまた過去、現在、未来、自分の過去、そして今、そしてまた先、こういうものを見通すような人間は力を誰も持っているんです。そういう偉大なる力を、実は自分自身の心の在り方が正しくない、法則を知らないから、独りよがりの生活をしてしまうために、私たちは自分でわからなくしているんです。それを見分けるためには、まず自分の心の思っていることと行っていることの法則をまず知って、生活に生かしていくことなんです。その時には誰もその力があるのです。また出せるのです。そういうようにして、相手も受ける。こちらもそのように出ていきますから、奇跡が起こっちゃうわけですね。昨日、おとといも電話がありまして、本当にありがとうございました。これが大事です。それからまたもう一人の方は、ゴルフ場を20近く持っておられる関西の方です。その方は、一家、うち中が全部同時に入院しちゃったんです。5人の子供、全部入院。社長も入院。それでおかしい。一体これはどういうわけだ。今まではお金さえあれば人生は全てなんだと思っていました。そのために、いろいろな事業をやっております。その方は、初めて48歳で、人間は金ばかりじゃ先生ないことがわかりました。入院してみて、わしらはここまで働いてきたが、一家一住全部入院しとってこれで全部死んだら一体何のために働いてきたか。私はお恥ずかしい話ですが、お金は全てだと今まで思っていました。入院して初めて人間というものはそんなちっぽけなものじゃないということがわかりました。言って私の本を読んで参りました。ところがその時すでに二男坊は目が見えなくなっているわけです。その理由というのはゴルフ場をやっているうちに、特に関西奈良方面のゴルフ場ですから、お墓も何でもみんなひっくり返しまって、自分のまあ、目的を果たしたわけです。工事、建設工事も全部やっております。何の挨拶もしないで人の寝ているところをひっくり返したんですから、うち中にガバーッとやられちまったんですね。ですからその原因がお医者さんもわからない、当然だと思います。それもやっぱ物だけに溺れてしまって、せめて亡くなった人たちに、本来はそういうお墓に落ちちゃいけないんだが、末法という他力本願の世の中になってしまうと、自分のお墓が住みかだと思ってしまいますから、そういうところに彼らは自分の生活の場を持っております。そこをブルトーザーへ持ってってやっちまうから、従業員は病気で倒れる。事故が、不慮の事故が次々と起こってきたわけです。そして、また次々、十いくつもやってるんですから、墓地ばっかり壊したとこいっぱいあるって言うんですからね、うち中が全部やられちまった。そこで疑問を持って、これは金じゃないぞと。これで死んでしまったなら、これ何のために働いた。そういうことから、物の考え方をガラッと変えて私のところに参りました。その見ている前で、次男坊は目が見えるようになっちまったわけです。医者がもうダメだという目が、現に相手、お父さん、字が見えるよって泣き出してしまった。まあ、ここですね、人間の心というものが、分かってきたときに、彼らはやはり人生の歩み方を変えていくわけです。ですからその方も心がまた沈みがあったものがパッと治ってしまったわけです。そしたら早速、私の寮は研修道場にぜひ使ってくださいということになっていくわけです。 お金なんていうものが全てじゃない。去ることを忘れ去ったときに人間は苦悩を作り出します。こうして我々は自分のこの心の状態というものは案外寝ているときに抜け出していってることを大抵忘れて、あるものは夢で。ですから夜寝ておって夢を見て追いかけられたり、嫌な夢を見てるときはもう間違いなく地獄に行ってるんだと。皆さん思えば間違いないんです。それはその人の寝てる姿をさーっと一生見てればわかります。そしてまた自分の心が平和な状態であったら、そのような不調和な夢など見ないんです。それは自分の意識が抜け出していきます。それともう一つよく、人が一人で二役か二役やってる人がいますね。一人で喋って、一人で笑って、一人で怒ってる人がよくあります。皆さんそういう人を見受けてるでしょう。この場合も実はその方はその瞬間、次元の違ったところへ、この、まあ光の肉体だけれども、まあ曇っている光の肉体ですね。同じ光でも曇りがあるものがあります。この光子体に心が曇っちゃってますから、この光がやば。曇りの中にある暗い自分の肉体ですね。その意識、重い意識です。これを持って自分自身が次元の違った世界に行ってしまうわけです。この次元の違った世界っていうのはストレートです。ちょうど我々の歩む人生の道というものはあくまでも偏らない中道という宇宙の法則に、法に従った道。これは一番の天上の光明に満たされた世界の近道なんですが、この道から外れているものの考え方、行い方、暗い世界、心の暗い世界、ここで我々は自分の道を誤って最後苦しんでまたこの道に入ってくる人たちがいずれはあの世に帰ってもこの光の道、中道の人生の本当の正しい中道の道に戻っていくものなんです。それはちょうど振り子とないです。この振り子も両極端。我々はこうやってやってるわ。最後、振動が一定の時になった時には、これは中心に止まるようになっているんです。人間はどんな悪党でも、いつの日か皆神の子として救われるようになっているわけです。そういう人間であっても、人生を通してこういう遠くの回り道をして、苦悩を持って帰る人、お荷物を持っていく人、そういう心の暗い人たちは、すぐにこういう違った世界の体験を我々はしてくるし、そのために意識が離れてこういう世界に従事している暗い世界の住人たち、こういう人たちと話しているわけです。ですから普通のこの目では あれ独り言言ってるな、これはお酒飲んだ時もないんです。まあお酒飲んで一人でブツブツ言ってる人ありますね。 笑い上後泣き上後、まあ、いろいろ種類があります。そして、まあ、喧嘩吹っかけたりするような心がパーッと変わってしまう。この時はその人の肉体に、また別の他人様が支配しちゃう。他人の霊が支配してしまいます。これは悪霊です。全部。悪霊です。その連中と話をしているのは、実は、こちらの意識が次元の違ったところに行っているんです。ですから、一人でニヤニヤやって、一人でブツブツやってる人に、ちょっと声をかけてみてください。返事する前に、タイムラグがあります。これ、あの世行ってるんですか。ですから、自分の肉体はここに置いてあるけれども、乗っている船頭さんが次元の違ったところに行ってるわけですから、その間における時間がかかります。それはちょうど皆さんが眠りから覚めて、ちょっと、時間的に完全に肉体支配するまでに時間がかかります。いやそんなことない、僕はもう覚めればすぐさっとわかるんだっていう人はいないんです。誰もが一定のこの等速度運動をなしていますから、肉体支配する、すなわち眠りから覚めて自分の肉体を完全支配するまではまだアブノーマルの状態です。ですからこれと同じ現象が起こります。タイムラグがあります。ですから、そういうように、独り言を言っている人に、ちょっと声をかけると、返事をするのに時間がかかってきます。ところが、我々はその肉体だけを見ているから、 そばで独り言を言ってると思ったらとんでもない間違い。次元の違った世界っていうのは、あるいは我々が善行してこの肉体から飛び出して行っていろいろ病人を見たりしていることがあります。そういう時はそばで呼ばれましても遠くの方から呼んでいる声が聞こえます。あ、呼んでいるな。その間に自分に戻ってくるまでにやはりタイムラグがあります。時間がかかります。で、完全試合してから何ですかって聞くわけですね。これはもう万人全部同じ。ですからこの世を去ろうとするときに大抵、心の中に沈みのある人たちはちょっとおかしいことを言い出しちゃいますね。酔っ払いと同じようなこと、これもまた同じですね。その場合はその人の意識を、その肉体を全然他人様が支配しちゃってる状態なんです。ですからこの方が上ごと言って超トンチンカンなことを言い出すわけですね。こういうことはまあ生きておってもそういうことがあるし、死ぬ時にはよくそれが現れてしまう。上ごとようなことを言い出しちゃってます。その場合は大抵意識がまた別の人が来てる。これは目で見える人もあります。霊して、で、心の中の心眼が開いておりますと、それがパッとわかります。ですから我々は次元を超えてみるから、例えば今、ここで、心が不調和のまま、悪霊と自分が話をしております。そうすると悪霊とそばでいろいろな対話をしております。姿がはっきり、その人のそばに見えます。これはもちろん、次元の違った世界、四次元の世界に自分の意識はすでに行ってるわけですね。ですから思うということは、いかに我々の心の世界で思うんですから、思うということがいかに我々は大事かということ。正しく思うということが。間違った我々は思い。いろいろありますね、間違い。自分を中心にしてものを考えます。欲望、心の中で発展させますね。そういうその欲望がずっと広がってくる。これも実は、行為したと同じことになるわけです。例えば心の中で、あいつは憎い奴だな、殺してやりたい、と心で思った。それはすでに殺人と同じような行為を自分の心の中でもしているわけです。ですから、正しく思うということは、そういうような不調和なことはもうすでに自分の心に反作用となってきます。曇りを作ってきます。ですから、特に仕事の中において従業員を批判するのもいいが、その原因をよく追求せずに、我々はまず叱る前、怒る前に正しく叱ることです。間違いを修正させてやればいいわけ。そこに対話があるわけです。それを耐えて部下がどうも自分の意思通りにいかないと自分の心の中で想像します、発展します。これは心に大きな沈みを作る原因になっていきます。それだけに我々の心の中で思うということがいかに敏感であるか。その思いが一つ間違えば、思っていることはわからないだろうと言うけれども、絶対に通じます。相手の心に通じます。それが積み重なっていくうちに、なんとなくあの男は虫がつかない。あの女はなんとなく嫌だ。いうなんとなく嫌だっていうのは自分の心からあるいは相手から発信されているからなのです。ですから皆さんが日常生活の中で話してても疲れちゃう人があるはずです。どうもこの人間と一緒にともどうしようもないなと。その場合も同じです。ですから自分の心の在り方というものが常に丸く豊かでなければいけない。感情も知性も理性も本能も想念も常に我々は丸い状態の時に正しく判断ができるんです。自己が今度中心になってしまいますと我々はやはり正しいものの判断ができなくなってしまいます。そのために私は常に皆さんに言うのは、自分を常に善意な第三者で見ろと言ってるのはそれなのです。善意な第三者で自分を見れば間違いないのです。どんなことを人から嫌なことを言われても、不都合なことを言われても、自分が常に善意な第三者として、 ストレートで自分が聞かなかったならば、それで正しくものの判断できるんですが、我々は自分に都合の悪いことを聞くと、すぐにバーッと心で感情がパッと変化を作り出します。それですから、常に善意な第三者がそれを聞いて、お前どうだ、こういうことを言われてるがお前真実か、自分で二役やってみればいいんです。それで間違っていたらお前素直に謝れよ。また二役ですからね。ああ、君の言う通りだ。わしは間違っていた。これが善が自分の心ですね。善がな心です。ところが、大抵打てば響くようなのが、あたかも、ご立派なように作家ここ行ってるけど、これは危険です。いつから失敗します。必ず自分を常に善意な第三者にしておくことです。そして、我々は物を聞き語り思い、生活をしていけば間違いないわけですね。そして自然の法っていうのは、皆さんもご存じの通り、この自然の緑、この緑も、そしてまた、動物も、すべてが自然の環境の中に大調和されているわけです。お互いに持ちつ持たれつの中に存在しているんです。決して我々は単独で存在はされないんです。できないんです。相互関係ということがある以上、自然は我々に人間対人間の、やはりお互いの心と心の通い合い、そしてその中の大調和以外ないことを教えております。ところがここで物の価値というものが基準になってまいりますと、欲望が出てきて物の価値判断は狂ってきます。そこには調和はありません。常に心の中においての自己保存が大きく作用してきます。かえってその方が苦しみを作り出すわけです。あたかもそれが積極的で絶対的のように我々は錯覚を起こしているだけなのです。自然の正しい道は、近道、調和された近道、巧妙の道は、やはり、相手があって自分があるんだ。だから、老死という間における本来枠があってはいけないわけです。自分が今、上に立っている指導者としているなら、指導者らしくより豊かな白い大きな心と、慈愛を忘れてしまったときに、その人は増長版の自分を作り出しております。そうなると、必ずそこに同志の争いが起こってくるわけです。本来は同志の争いが、人間対人間、心と心のつながりがあったら本来はないんです。そこに愚痴が出てくる。独占が出れば、やはりそこに愚痴が出る。愚痴が出れば争いが生ずるんです。争いが出ればそこに闘争が生まれてくるわけです。我々の心の中はそうしてできております。エスカレートされていきます。調和というものは、やはり、この地上界において我々はたとえ今、厳しい底辺の生活をしておったからといって、我々はその底辺の体験を、魂の修行をしているわけです。それだけにその中において、その底辺に落ちている原因はどこにあるのか。そしてその原因を追求して、それを覗いていけば、必ず自分もその上に立っていけることをみんな忘れているわけです。学歴でもない。それは一番大事な人間の価値です。この価値がはっきり分かってきたならば、道はおのずから開けていきます。そのために、この法則というのは、普遍的な自然の法則を通して、私たちは今あるわけです。道を歩くための法則、この法則が諸法無我なんだ。物の考え方は常に偏ってはいけない。善意な第三者として自分をしっかり見て、自分自身の心に生ずる歪みは自分自身以外に直すことはできないんだ。他人様はアドバイスにしか過ぎないんだ。ですから我々はこの法則を我々は頼りとしなければならない。それはやはり人間の生活を通し、この五感煩悩、こういうものの我々は物に対して翻弄されない自分と、正しく物を聞くこと、自分が中心になるとつい自分に都合のいいことを聞くと喜び、不都合なことを聞くとガーッと来る、これは 愚かしいことです。それだけ不協和な心を作れば、重荷を我々は持ちます。ですから、常にこの法則というものは、あくまでも自然の法則、皆さんの生活環境の中にある法則、このものが全て中心になってくるわけです。五感というものを通して、見る、聞く、語る、思う、こういう生活行為の中に偏らないという。こうして我々は、正しい基準を持って生活をしたときに、行為をしたときに、初めて最も近い中道という光の道、我々はあの世に帰る、いわば光の道、光の道を走っていることになるわけなのです。これが一番近道です。そして我々の心というものは、ここの世界を通ったときに、安らぎという、そして全てのものに対する慈悲と愛というものが生まれてくるわけです。慈悲と愛というもの、慈愛ですね。こういうものが生まれてくるわけです。逆にまた中道を行った極端の世界は憎しみの世界ですね。慈悲も愛もありません。これは地獄の世界です。地獄界というところは、ものすごい厳しい人間的な心を失った世界です。この世界というのは、エゴの塊の世界です。暴力が横行しております。暴走と破壊は日常の生活です。今の日本においてもそういうような人たちがいっぱい出てきております。そういう人たちの心に悪霊が、アスラがついております。その連中が心の中を混乱させて、社会を揉ませることがあるのです。それだけに我々の心というものがいかに大事か。そして彼らは常に不平不満、足ることを忘れ去り、そして目的というものは全く単純なものです。そして我々はそういう苦しみや悲しみや、そういう嫌な姿を見て、人間はまた心の調和の道を発見していくのです。原因があれば結果が生じます。そういう体験を通して人間はより進化していくのです。現代のマルクス主義にしても、あるいはまた、資本主義にしても、これは人類が長い歴史の中に我々の先祖を通して、作り出した一つのカルマなのです。そして人間は、ようやくそういうような物質というものが絶対だと思って、資本主義、社会主義が出来上がってきたわけです。これも、一つの人類が進化しているところ、最も厳しい魂の修行の過程なのです。そして人間は、やがてこのようなものが愚かであったということも、あらゆる体験を踏んで悟っていくのです。それの苦しみを今体験している人類は。しかし人間はやがて物から、我々は解放され、そして、人間のために物があるんだということに気がついていくのです。そして心優先の時代が訪れてきます。それはそんなに遠い将来ではあります。ここ100年、200年の間には人間がそういう物の囚われから心の価値観を知って神の子としての自覚に芽生えていくのです。その時の文明が本当のユートピアへの道につながっていきます。天上界では、今から約700年ぐらいの地には、この地球上は完全に調和されて、他の天体と交渉を自由に持つようになっていきます。今ここにおられる人たちのほとんどはその頃また肉体を持つでしょう。そしてその当時は、各家々から、光のエネルギーを利用して自由に飛び立って他の天体にも行くようになります。そして今の飛行機のように不安定なものではなく、絶対に落ちません。いつも車を土の上に走らしているのを、まあ昔の人はようあんな危ないことをやったもんだ。そのように人間はなります。その前においてやがて我々は現代のような 軌道の上を走るものから一定の中間をエネルギー、自治のエネルギーによって走るものがここ30年、40年の間にできます。そして我々がいかに車輪を転がして歩くことの無駄、こういうものの愚かさをまた知っていくのです。こうして我々の知恵はどんどん発展し、急速に発展していくのは人間が心の価値を知った時なのです。そして我々は人類が皆兄弟だという偉大なる価値に芽生えた時なのです。それだけに我々は今その苦しみを脱皮しようとして苦労しているのです。我々はそのような末法の最も厳しい社会に今肉体を持っているのです。そして我々は少なからず生きているうちにその愚かさを多くの人々が知っていきます。そして間違った人を迷わすような宗教はやがて人々の心から忘れ去られていきます。こうして人間の価値というものは一番身近な皆さんの心の中にあるということなのです。その心の世界は豊かで、無限に広く、そして偉大なる、長い天正輪廻の体験をした知恵の宝庫であるということを皆さんは知っていくのです。我々がこの地上界に出て、わずか70年や80年の小さな体験は、ほんの小さなものにしか過ぎないということを、そしてたとえ子供であっても、長い天正の中に自らの心を、自らして開き、そして長い天性の中に体験された知恵を出してくるようになります。そのために学校へ行かんとも、その間に天才的な人たちがいっぱい今から出てまいります。心を開いていったときにその価値を知っていくのです。そして人間の心の中に渦漏れていた宝物が、やがて多くの人々はそれを活用するようになっていくのです。その時に本当の文明が開かれてくるのです。そのために我々の今体験しているところの人類の作り出したカルマを我々はやがて修正せざるを得なくなるでしょう。そしてそれを我々が自覚するのもこの法以外にないんです。この法はかつて今から7000数百年前においてもアトランティスにおいて多くの人々はそのことを知っていきました。しかし人類はやはり大きなカルマを背負って欲深き人々によってやがてアトランティスは潰され、その死の宝刀はやがてずっとエジプトの三角州に残され、ずっと続いて続いて今から4500、600年前にはギリシャに灯されます。そのまた法の種はインドに灯されていきます。中国に灯され、こうして我々の真理は永遠に今も昔も変わりなく、本来は皆さんの心の中に皆その法とは燃えておったのです。その法との我々は燃えているものをもう一度点火させることのできるのは人ではありません。皆さんの内なる心を発見したときにそれができるのです。我々はそのような、本来は法という自分の心の中にある柱をしっかりと作らない限り、あらゆる五感、煩悩に翻弄されて、苦しみをまた自分が作り出していくことになります。それだけに、私たちはまず、自分の心がいかなる環境にあろうとも、不退転の自分自身を作ることです。特に、経営者として、その上に立つ以上は、自分自身がそれだけの心の不退転の自分を完成しなかったらいけません。自分を完成されていったならば、おのずから部下に対する教育も調和されていくものなのです。それだけに我々は今、現代の老子の問題を解決していくのは、決して賃金ではないのです。本当の人間自身の人生の目的と使命を知った、心ある、経営者が多くなればなるほど、世の中から闘争と破壊がなくなっていくのです。今の経営者は昔の戦国時代の武将です。我々はただ剣を持たない、武器を持たないだけです。お金という力を持って、 いるだけです。それだけに我々は自分の心をまずしっかりと作り、深い点の自分自身を完成していくことが優先だということです。その時に企業の道はおのずから定まってきます。我々はこの3日間、まず自分自身というものを根本的に掘り下げて、ものの正しい判断、一体自分は善意な第三者の立場、善意なる嘘のつけない自分の心のままに、正しく今まで一体人の言うことを聞いてきたか、そしてものを正しく見てきたか、あるいはまた正しく自分は語ってきたか、この言葉によって多くの人々を狂わせなかったか、あるいはまた自分の心の中で常に思うこと、この思うということ自身も自分は一体どうだったか、エゴの塊であったか、もしあったら素直にそんなものを捨てて、より白い自分自身の心というものを見つめてみることです。そして今ある自分の仕事に、本当に自分はこの中で魂の修行所として、生活の場として、我々は本当に真剣に今やっているかということ、まず正しく仕事をしているかということです。そして自分自身を常に振り返って、自分の思っていることや行っていることが生まれて現代までを本当に正してみて、自分の心のスモップを覗いていっていただきたいと思います。そのスモップを覗いていけば、全く私と同じ意見に到達するのです。なぜならば、皆さんの心の中には、皆その正法という法を体験している魂だからです。その時に本当に自分の魂の奥底からの叫びを皆さんは自ら聞くことができるでしょう。それは皆さん自身の天性の偉大さを知っていくのです。永遠の生命として本当の自分の価値を知ったときに、人生がいかに楽しく、そして人生の意義を我々は知っていきます。こうして本当の価値は永遠に変わらない自分自身の心の発見であるということです。これを一つやっていただきたいと思います。長い時間ご清聴ありがとうございました。